本編行く前にお知らせです。2025年3月15日土曜日、昨年台風でキャンセルになりました公開録音を行います。場所は大阪で予定しております。2025年3月15日土曜日、皆さん予定を上げておいてください。
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2622回1月14日です。アップルファンがお送りしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは20歳の時に見たアップル製品です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。クアドラ950が発売され、当時タワーみたいな Mac だったんで欲しいなと思いながら、まだ学生だったので買えなかったです。ちょっと抑えた感じですけど、クアドラ650を買って 3D ソフトにどっぷり使っていた三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。二十歳の時は大学生でした。ちょうどワープロ専用機が流行ってた頃で、私自身完全にパソコンから離れていた時期なんですよね。というわけで覚えてる限りアップル製品は全く見ていませんでした。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。二十歳の頃大学生でした。パソコンルームみたいなのが図書館についてたんですけれども、そこで Windows と並んで iMac の G3 あたりがテーブルの上に並んでたのをかっこいいって思いながら見てた記憶があります。いつも空席ばっかりだったんです。誰が使ってたのか未だに謎です。今日もよろしくお願いします。
アスキー JP にあった記事です。ロス火災、アップルが寄付表明という記事が出ていました。ほとんどの方ニュースでご存知だと思いますが、年が明けて9日アメリカロサンゼルスで発生している大規模な山火事の件を受けて、被害者と現地の復旧活動の支援を目的とした寄付をアップルが実施すると、ティム・クック CEO が自身の X のアカウントで明らかにしています。ここではハルさんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
お二人ともこの山火事の件はニュースを見ていらっしゃいますよね。
うん。はい、見てます。
突然だったけど、ニュースで見て、ニュースっていうか、まあ私は SNS でのニュースを開くことが多いですけど、発生原因とか、権利関係とか、誰がこれで得するんやとか、なんでこんな火が消せないんだみたいな。そんな話は置いといて、みんなが助かってるかどうかの話をした方が良くないかっていうのは、ちょっと私は思ったんですけど。そういうのが SNS では聞こえてこないのがちょっと悲しいところではありましたけどね。
結構ニュースで見る限りでは、かなりの超高級住宅地にもどんどん延焼して、その辺のいわゆるセレブの人たちの家がどんどん被害を受けてるっていうのは報道されたりしてますよね。
うん。まあでもそれ以外の方もね、たくさん被災してると思いますから、
ね、はずですよね。これだけ広がってますからね、うん、
で実際、まあ、生き死にの話になってしまうんですけど、そういう被害がどれだけ出てるのかって、そういう数字全然聞こえてこないですよね、見てると。
一応数字出てはいるんですけど、
出てるんですか？
何人亡くなられたとかいうのはニュースで出てきてますね。
はいはいはい。
行方不明者もかなりの数になるんじゃないかという。
なるほどね。少しでも早く収まって、まあ、助かった人は助かって、まだ探さなあかんという人は、ね、捜索を続けていただけたらと思うんですけど、寄付は本当に現地はありがたいんだと思います。
そうですね。
金額が明らかになってないんですよね。
あ、そうですね。
収録している1月11日の夜の時点でまだ完全に鎮火したというニュースにはなってないので、まあ、少しでも早く収まることを祈ってます。年明けて早々に災難なお話の後、これもスミレさんの書かれた記事ですが、アップルウォッチ手数料無料で12回払い可能に、ペイディ利用で1月29日までという記事で、12回だったらいいや。そんなことないけど。ねえ、アップルウォッチ SE なら月々2900円からって書いてありますよ。
そうですね。
そういや。
一番さっさと在庫を吐かしたいんでしょうね。
そんな人アップルウォッチ SE。そんな人ほんまはあるんやけど。SE やから月々2900円で済むんですよ。このウルトラ2やったら何もなんですか、そんな。
1733円ですね。
見て、高いんじゃないですか。
いや
欲しい人はね、それでも買うでしょう、うん。24回ってないんですかね。
それだとオリコのローンを使う形になるのかな。そうか
そ
うか。
あ、思い出した。自分もそうやって買ったんですよ。オリコのローンで買って。忘れてました。あれはね、お店で審査したんですよ、私、オリコの。
ああ。
今の iMac とか iPhone とかはコロナの時やったから、お店とかってっていうのじゃなかったから、オンラインでしたけど。今でも普通にオリコでオンラインで審査をやってもらえるはずなんで。
そうですね。
ちょっと1日か2日かかるんですかね。翌日さ。
時と場合によるみたいですね。
はいはいはい。
本当に数分で自動審査で通る場合もあれば、一晩待ってくれみたいなパターンもあるみたいで、頼んだ時間帯とかによって違ってきたりもするみたいなんで、夜間とかだと翌朝以降とか、そういうのもあるみたいなんで。
すみれさんも書いてますけど、通常は3回払いまでしか選択できない。
ペイディの場合は3回分割しか選択できないって形になるので。
なんで3回ですよね。
3回だとちょっとウルトラ2はきついですよね。
きついし。金利がかかっていいって言うんであれば。でも、オリンコの場合は金利乗ってくると思うよね、24回は。
24は大丈夫じゃなかったでしたっけ
?6、10、12、18、20、24が 0% のようですね。オリコです。
記事によっては36回の 0% もあると書いてる
と
き。あ、
それは多分キャンペーンとかで伸ばしてる場合だと思いますね。
うん、すね
ねはいはいはい。
だから通常の状態で 0% になるのが6、10、12、18、20、24回ですね、はい。それ以外は金利が乗ってくるようですね。
SE はよう分かんないですけど、他のモデルが次のモデルいきなりこの2、3ヶ月で出てくるっていうのはなさそうやから。
そうですね。
一番安心して買えるかもしれませんけど。この間電車の中でアップルウォッチつけてると緊急信号を出して助けに来てもらえるっていう話を全然知らない人、会社員の人が喋ってて、もうその話めっちゃ入りたくって、でも入るわけにいかんから聞いてるだけやってんけど。
はい。転倒検知とかの話ですかね。
いや、違って、山行って遭難した時に助け呼べるって言うんですよ。
はいはい、ああ、携帯の電波が届かないところでも衛星使って。
アップルウォッチ衛星使って呼べるって言うんですよ、はいはいはい、その人が。
はい。
違うぞ。日本やぞ。ここは日本やぞ。違うぞって言うんだけど、そのウォッチ買ったらきっとそうやって山登り行った時助けてもらえるね、みたいな。ずっと話してるんですよ、そういうのが。
ああ、あれ、日本も始めるとかっていう話、そういえばなかったでしたっけ？
各キャリアがそういう遭難信号みたいなので、ね、うん、その実験やってたのは前ニュースでも紹介したの覚えてますけど。
いや、対応してませんでしたっけ、うん、アップルのやつ。
提供開始。
ですよね。
緊急 SOS。
私のやつにも衛星のマークが出た覚えがあるんで。ありますね。去年2024年の7月30日付で、はい、衛星経由の緊急 SOS 提供開始っていう日本語のリリースがアップルから出てますね。日本のお客様に提供されますと。
ほうほう
ほう出てますね。はい。
あ、買ってから最初の1年か2年が無料や言うてた、あれそう？
あれそうですね。
そうですね。
ああ。対応は14と15だけですね、iPhone は。で、こう嫌そうに言う。12なんて及びじゃないですよね。
ね、うん、16までいけるんじゃないですかね。
なんで13は置いとくね。
14、15、16ですね。
もう、
ね、そういうことです。
そうですよ。
悔しかったら、このペイディの分割で iPhone 買えた話ですか。SE はなんか新モデル来そうな気しますね。そんなことない？
去年はアップデートしなかったんですよね、確か。
SE の筐体のサイズってシリーズ6と同じぐらいでしたっけ、確か。7みたいにディスプレイが大型化したりとか多分してないですよね。
ハルさんも毎年 SE も買ってもらえません？
いやいや
SE の話題に困った時もハルさんの見て確認したいから。
SE は44と40ミリ。うん、で、今の10が46と42ミリ。
シリーズ7、7、8、9の世代と SE に違いがあるからなんですよね。10はまた7、8、9よりも大きくなってるんで。
大きくなりましたよね。
シリーズ9は41、45。
ああ、そうですね。
で、SE が40と44やから、まあ9の方がまだ大きい。
なるほど。ということは、そろそろサイズを合わせるために筐体デザイン変えた SE が出てきてもおかしくはないかなという感じも
そう
ですけど。
10でね、今46ミリまでいってるからね。
あ、シリーズ6と同じサイズですね。
そう。
うん、
SE 第2世代ですね、
うん。そうですよ。そういうことなんで。
だいぶ小さい
ですね。ってことは、山村さんのシリーズ4とも同じサイズってことですよ。
そうですか。もう次 SE 行こうかな、もう。あれもこれも高いの買ってられんよね、でもほんまにね。
確かに、搭載されてる機能とかに不満がないんだったら全然 SE でいいと思うんですよ、
ね。
うん、
あ、問題ないと思いますけどね。
で、また番組で進んでんねんね。SE やと思ってとか言うんやな、ね、ミクシー2が昨年末、まあ、スタートしまして、ね、記事が出たりなんかしてましたが、現代ビジネスのサイトに、講談社のサイトに出てた記事で、中高年ネット民がいきなりドハマりしたミクシー2、広告ゼロで平和すぎる SNS の意外な弱点という記事が出てまして、突然サービス開始もすぐにミクシー同窓会状態。
まあそうですね。
わからんでもないけど、ミクシー、ああ、そういえばあのコンビどうなったかなとかね。足跡のあれはね、ミクシーはね。
これ記事今読んでるんですけど、若者にとっては親世代の SNS っていう書き方されてる。さすがにそれはちょっと言い過ぎじゃないかなという気がするんです
けど。いや、そうなると思いますよ。
もちろん世代によってはそうなるかもしれないんですけど、どうだろうなという。私なんかもミクシー世代、リアルタイムで、ね、最初のミクシー使ってた世代なんで、
はいはい、
でもまだ私の世代、結婚して子供がいる人もいますけど、じゃあその子がいわゆる若者と呼ばれる年齢になってるかといったらまだなってないですからね。
私の記憶で言うと、だいたい2000年前後ですよね、ミクシーが始まったんで。
まあ、そのぐらいですね。
ですよね。で、24年やから、まあ、24年も間あると、あ、でもそうか。その頃に結婚してりゃ別かな。
うん、多分、旧ミクシーって、旧って言ったらダメなんですね。今でもやってるんですよね。
はい。はい。
ミクシー使ってる世代の多くは多分、いわゆる若者世代の親世代じゃないんですかね。
なるほど。
ウィキペディアによると2004年サービス開始。
はい。ああ、
なので2004年の時に例えば20歳の方っていうのはもう40代入ってるわけで、うん、そうすると10代後半の子供がいても普通で、当時30代とかなるとっていうとこでしょうね。
この20年の間で日本も結構晩婚化が進んでるように思うので、
うんうん、そこはありますよね。そう、
20代前半でお子さんを持ちという人、随分人数比でいくと今少ないんじゃないかなって気はしますけどね。投稿する文章に動きをつけたり背景にアニメを追加できるエモ的は感情を伝えやすい今風な機能だと思いますっていう評価されてますね。ま
あ、そうですね。むっちゃでっかい文字にしたり、
うん
うん、むっちゃ震える文字にしたりとか、はい、やりすぎるとうざくなるんでなかなか難しいところなんですけどね。なんでしょう、かつての2チャンネルのアスキーアートの文化とかなんかそういうものに通ずる匂いがするなというか、
はい、
あとニコニコ動画の弾幕とか、はい、ああいうのになんとなく雰囲気が近いかなっていうのはあるんで、まあ懐かしさは感じますよね。
ツイッターがね、いろいろ言われ出して、大体の SNS としてブルースカイとかね、いろいろ出ましたけど、うん、ミスキーっていうのがあるんですけどね。
あ、ありますね。
あそこも私アカウント作ったんですけども、あそこは、スミレさんがさっき言った文字大きくする揺れるとか、そんなんで済まないですよ。毎日パレードというのと。
もうだいぶ大喜利化してるみたいですね、あっちは。
もうすごい、もうアニメだろうが動画であろうが爆発であろうが何でもかんでも出てくるから、ただあそこ面白いのはサーバーを選んでそこでやり取りするんですよね。
マストドンみたいな感じの作りですよね。
ですかね。だからその全部がごっちゃまで、ハッシュタグで切り分けとかそういうのじゃなくて、もうこのテーマっていうサーバー見つけてそこでやるというやり取りするっていう発想なんで、まあまあ揉めにくいんじゃないかななんて私はね、見てますけどね。
まあ確かに。その話するなら別のスレッド行けみたいな、そういうあれですよね。
ああ、まあまあね。まあ、でもそっちの方がいいと思うんですよ。話題はこっちで、あっちでっていうの方が本当は掲示板のね、習わしとしてはやってた
そうですよね。
ハッシュタグで全部こう一緒にして、あたりからおかしくなったような。まあそれが実際、私のツイッターの面白さでもあったんやけど。
ツイッターっていうか、まあ X みたいなタイムライン型のものを、それまでのミクシーみたいなスレッド形式のものと同じように使おうとしてるのがそもそもの間違いなんですよね。ミクシー2のコミュニティ機能に関しては、私は初代ミクシーと同じ掲示板型にしてほしいんですけどね。今非常に使いづらいんで。
運営からしたら、その時は旧来のずっとあるミクシーを使ってよと言いたいのかもしれませんけどね。
ああ、ただアカウントが共通化されてないんで、結局行ったり来たりが大変になるんで、そこは初代のいいところはちゃんと拾ってほしいなと思いますね。足跡はいらないですけど。
足跡ね、
うん。あれは揉める元にしかならないんで。
あれね、ほんまにね。 X でバズった時のように大量のいいねを獲得するような報酬もないということで、バズるっていうのが世の中でこんなに評価されるというか期待を集めるものとは思わなかったですね。
うん、
その世の中にネットを通じて絵を描きました、音楽を作りました、いろんな発表する人世の中いるけど、それが超絶みんなにこういいねというか評価を一遍に得られるなんていうことが、そんなにみんな躍起になってやることやとは思ってなかったんですけど、お金が入るんやったらなるんやろうよね。そのいいね押したら1円入るとかないんやったらみんなそうやったかもしれないけど、無料でもいいね言ってもらうだけでみんなやるんやって最初は。
世の中には承認欲求モンスターがいっぱい潜んでいたっていうことですね。
まあまあ自分もそんなとこあるからあんまり言われへんねんけど行き過ぎてる部分も大きいですよね。こんなことでせんでもいいのにとかいうのを。
ちなみに山村超電導さん的にはミクシー2は今、はい、結構使ってる方なんですか？
いや、あんまり使ってない。あんまりやりとりするチャンスがないのね。
あ、まあ確かに。
そうそうそう。
そうですね。
そう。で、あと、スーパーカブ仲間の人全然いない、ね。バイク系の人は、まあ、急に新しいものの、こう、いろんな SNS 首突っ込むというのが多くないように思うので、慣れてくるとまたね、やるんでしょうけど。はい。
この記事の最後にもありますけど、うん、このままではクラブハウスの二の舞になるんじゃないかっていう。
いや、まあ確かにそうなんですよね。
まあ X がスペースでね、だいたいその辺取っちゃったからね、スペースは割と活発にように見受けますけどね、今。
そうですね。ただスペースって、まあクローズドにもできたような気はするんですけど、基本的にはオープンになっちゃってるんで、そこはコントロールしやすさって意味では、クラブハウスの方が良かったかなとは思うんですけどね。
なんかあのクラブハウスもスペースもやってるんかもしれん、私は読みつけんだけかもしれんけど、あの大喜利大会みたいなのとかやっぱやってる人いないですかね。そう、なんかテーマ決めて
どうなんですかね。あれ結構自分がフォローしてるアカウントとか関連性の高いアカウントのやつしかおすすめに出てこないじゃないですか。
はいはい、
なのでなかなか見つけづらいですよね。
まあね、
わざわざ検索しようとまでは思わないんで。
いいお話やねんけど、忙しくて今聞いてる間ないねんな。録音残してくれへんかなとか。録音あれ残すのと残せへんと選べるんですね、確か。
あれはコストになってスペース開く人が決めるものですよね。
うん、
ね、確か。
そう。残してくれるといいんやけどなとか思いながら言うときとかね、今年また別の新しい SNS 出てきますかね。
どうでしょう。
もうそんな面倒くさいことはしないのかな、みんな。
いや、いろいろ既存の X にしろ、Facebook にしろ、問題ってあるのは確かなんで、そこを克服しようとして、あるいは全然違う方向から新しいサービスっていうのは、これからも出てくるとは思うんですけどもね。
そうですね。
出てきてほしいですけどね。
うん。
需要があるといえば、この記事です。またスミレさんの記事になりますが、謎の AI スパコンメーカー爆誕。NVIDIA 最大2000億パラメーターの AI モデルが動く個人向けスパコン、プロジェクトディリッツという記事が出てまして。この愛称謎の AI スパコンメーカーっていうのは昔の日経記事を煽ってるでしょ。
うん、そうですね。あの謎の AI 半導体メーカーですね。
メーカーってね。謎ちゃういうね。はい、うん。これ NVIDIA ってカタカナで書いてありますけど、これはそういう記事の法則みたいなのあるんですか？
一応、アスキーさんの場合は、いろいろルールが決まってて、表記の仕方が変わってくるので、
はいはい、
この場合は会社名として NVIDIA を指してるんですけど、基本的に日本法人とかがカタカナ語でやってる場合は、こうやってカタカナにするとか、そういうルールですね。
そういうルールですね。はい。
厳密に完璧に守られてるかというと、100% そうではないんですけど、その時々で変えたりもするんで。はい、
普段からアルファベットで NVIDIA を見慣れてしまってると、NVIDIA で合ってたっけって一瞬考えてしまう時がある。
ASUS さんとかもそうですよね。どっちだったっけ、 ASUS だっけ、 ASUS だっけみたいな。
あれは、
ありましたね。
ASUS なんですよね。
会社自体が広告でちゃんと ASUS でって言うようになったんですよ、あれね、途中。
そうですね。
歌作ってね。まあ AI 研究者やデータサイエンティスト、学生向けのパーソナル AI スーパーコンピューターだそうです。今年5月から約50万円、3000ドルで提供開始。提供貸しっていうのは販売じゃなくて貸し出しとかそういうニュアンスでもないんですか？
いや、販売だと思いますね。パートナーと協力して提供するみたいな感じの話が載ってたんで。
パートナーっていうのはどういうことでしょうね。
要は製造メーカーですね。だから、
ああ、
おそらくマイクロソフトが Windows をいろんなメーカーの PC に乗っけてもらってるように、うん、この企画のものをいろんなところと協力して出していくんじゃないかなというふうに私は読んだんですけれども。
NVIDIA 自身が製造販売するわけではないですか、ね、
というふうに私は解釈しました。
長年 NVIDIA ビデオカードをいろいろ提供してるじゃないですか。
そうですね。
そのハードウェアの延長で PC 丸ごと作ったのかなって、最初聞いたときは、
うん。NVIDIA のグラフィックボードとかも結局 NVIDIA だけじゃなくて、いろんなメーカーから出してますからね。
まあそうね。
同じような形の売り方をするんじゃないかな、というとこですね。
新開発 NVIDIA GB10 グレースブラックウェルスーパーチップを搭載。聞いたことないな。新しいチップ。
はい、そうですね。
FP4 精度で1ペタフロップス。もうわかんない数字になってきたぞ。1000テラが1ペタでしたっけ。
さあ、
テラの上ペタ、
結構すごいっていうことですね。
なばったこと言っちゃいかん。1ペタフロップスやから。1ギガで1秒間10億回の計算をする。
そうですね。テラが1兆で、ペタが1000兆ですね。はい、日本語順に言うと。うん、10ペタが1系です。
はい、はい、はい。
だから、今の M シリーズのチップ積んでる Mac に近いハードウェア構成なんですよね、これ。
は
い、
ああ、
ユニファイドメモリー使ってて。
は
い、
そうですね、
はい。ストレージは最大4テラ。ストレージ普通っぽいですね。もうちょっと大きく
て。ストレージは、個人向けっていうことであれば、1台あたりはこのくらいで最大で十分だろうというところだと思います。あとはもう、外付けで拡張してくれとかそういうことになるんじゃないかなと思いますけどね。
Linux ベースの NVIDIA DGXOS というのがあって、それで動くんですね。
はい。チップも、さっき言ってた GB10 っていうチップも、NVIDIA のブラックウェル世代の GPU と、あと ARM アーキテクチャベースのチップを使って、CPU 側はまあ20コアだそうです。
提供開始時期は5月。でも、具体的な提供地域はまだ発表されていないと。
まあそうですね。
まあ高石市から始めていただけると。
本当に無理
ですかね。うちの近所で、ね、うちから始めてね、もう海外からみんな買いに行く。そんなわけないよね。見た目が大きさ的には Mac mini の、今の現行 Mac mini に近い感じがしますよね。
そうですよね。
ねえ。なんでこの茶箱みたいな色してんのこれ。
さあ、なんかそういうデザインが好きだったんじゃないですか。
和菓子のええやつこうだこんな箱に入ってますよね。
私は遠目に見た時に本みたいだなと思ったんですよ。
ああ、なんか辞典みたいな感じも
そうですね。学生向けというところでそういうのを意識したデザインなのかなという気はしましたけど。
うん、当番組 X の方にポストしていただきますをこちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグ、シャープ OBT。シャープフジャファ、シャープワンボタンの声、シャープアップルなどお好きにつけてください。小細工三浦さんからアップルにしてはざわざわした包み方で届いたペンシルプロという箱を開けた写真をいただきまして、うん、これアップルペンシルプロが届いた時の箱の中なんですね。
はい、開けたとこなんですけど何も私触ってないんですけど、ぐちゃぐちゃじゃないですかこれ。
なんかね、普通のアップルの商品が入ってくる茶箱があって、それ開けたら緩衝材がなくて、うん、羊羹の箱みたいに見えるけど、この大きさがアップルペンシルプロの箱なんですね、
う
ん、
そうですそうです。
それを茶紙で包んでるけど、包み方がちょっと雑いですねこれ、うん、
かなり雑いです
ね。で、緩衝材になってないね、周りスカスカやから、これ箱動いたら中でガタガタ動きますよね。
うんですよね、う
ん、でこんな状態で届いたっていうのはちょっとね、不思議やなと。
私がアップルペンシルプロ買った時はこんなんじゃなかったと思いますね。もう覚えてはないですけど、こんな状態だと多分すぐ写真撮ってると思うんですよ。
そうですよね、
同じように衝撃を受けて。そういうのしてないということは普通のアップルの放送やったと思うんですけどね。
結局皆さんはこのことについては何も問い合わせしてないですか？
問い合わせはしてないです。今日届いたんですけどね。
ああ、
うん、ああ、うん、はい。思わず X に投稿してしまいました。
はいはい。
別件で Apple には連絡しました。
あ、したんですか？
何かというと、これの件じゃなくて、はい、最近というか半年以上なんですけど、はい、私の Apple Watch でタイマーをすると、例えば10分タイマーってするじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、タイマー自体は作動してるんですけど、終わった時に音と振動が鳴らないという現象が続いていたので、はいはい、アプローチを再起動すると一時的に治るんですけど、また鳴らなくなるんですよ。これどういうことっていうことで、サポートにチャットで連絡してやり取りして、はいはい、結局避けたかったんですけど、原因はよくわからないんですけど、今一度ペアリングを解除して、もう一遍再ペアリングしてくださいっていうことをやってみてくださいと。それでもまた同じ現象、今度はお電話くださいという感じでなりました、はいはいはい、一旦確か治っているんですけど、これが何日持つかなっていう感じですね。
じゃあペンのことは不問にされるわけです
ね。いや、いやまあまあ袋だけなんで。あとはこれが正常に動作するかっていうのは、うん、
そこね。
私が製品買わないとできるから。
それは一個アイデアがあります。
はいはい。
アップルストアに出向くんです。
あ、そうですね。行ってみましょうかね。
うんうん、
ついビジョンプロを触りに来ちゃったん
だ。そうね。そっちデモやりに行ってしまうかもしれない。
シーウェブスさんからタイムマシンラジオの画面キャプチャー、送っていただきまして、こっちへのフィードではないのといただいてますが、いつもタイムマシンラジオの配信は、最初はワンボタンの声の普通の配信に入れるんですよ。で、入れた後、タイムマシンラジオのページでも出すんですよ。なんでかって言ったら、こっちのワンボタンの普通のアップルニュースラジオの方は、どんどん上から重なってくるから、もう奥へ奥へ下の方行って最後消えちゃうから、それ聞きたいという人のためにタイムマシンラジオだけ別のブログにしてやるっていうのが。三浦さんはそれも知らないから聞いてなかったというので、うん、聞いてね。聞いてね。
ロゴマークしか知らなかったっていう。
これ書くのこっち時間かかって、簡単に書いてあるように見えるけど、実は 3D 作ってるんですよ。モデリングで。
あ、そうなの？
渦巻きの板をモデリングでやってね、色をつけて角度変えててね、だいぶいろいろ試行錯誤してこれ作ったんですよ。
もう、どっかから持ってきた画像じゃないんですね、フリーの画像。
そう。並んでる人らも、イベントで、そういう、なんかあったのを自分で撮った写真を元に資料とか書いてる。だから全然著作権には何も触れない。
素晴らしい。
タイムセラジオ YouTube ちょっと出してもいいかなと思ってるんですけどね。うん。引っかかる人おるかもしれ
ん
から。
うんうんうん、うん。はい、
遠藤さんからは、年末年始のアップルアカウントのスパムメール構成に対しての迷惑メール登録に心が折れそうですと。そんなに多いんですか。まあまあ多い場合はね、まあ確かに大変だと思いますけど、
ね。ターゲットになる場合もありますからね。
うん、そうですね。ここ2ヶ月ぐらいですか。ペイペイを語る迷惑メールはすごい量来てるんですよ。
あ、
尋常じゃない量ですね。もう1日に数十ぐらい来てますね。私いくつかメールアドレス仕事使い分けてるんですけど、日本の事務所のアドレスにばっかりですね。
フィルターしたら開けません。
今私スパークっていうメールアプリ使ってるんですけど、それで迷惑メールっていう風にやってもすり抜けるんですよね。
アドレス登録しててもダメなの？
いや、送信元アドレスみんなバラバラですからね。
アドレスもなんか共通する文字入ってることはないんですか？それもない。
ああ、そこまでちゃんとチェックはしてないですね。
正規表現的にアスタリクス入れてね、使える共通するところだけ残してとか。
今見てますけど、アドレス本当に共通するところ。
だ本文中の中の何か共通する言葉入れたらいい。
ペイペイ全部これしようかなと思ったりもするぐらい来てますね。
う
ん、
へ
え。なんか登録できるでしょ、でも探せば。できへんかな。
ペイペイ一応日本では使ってますけど、登録してるメールアドレスまた別なので。
うん。なんもうそれでいい
ね。これでペイペイで全部迷惑メールしてしまってもいいかもですね。
うん、今海外向けにペイペイまたサービス始まってますしね。
ああ、そうですか。
うん、外国の人もね、ペイペイ使ってる日本で。12月30日に LSSH さん、うん、いただいてますね。先週は2615回、16回と2連続3追分を読んでいただいたのは嬉しいのだけれど、ハンドル名は LSSH なんですといただいてまして、アップル株は一時260ドルをつけた後、現在は 255.59 ドルといただいてまして、私 ISSH やとずっと ISSA さんって呼んでたけど違ったね。
あーなるほど。確かにずっと ISSA さんとかって言ってましたね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマはここが変だよアップル製品、どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるのとか、アップルストアの新店舗の噂は本当なのとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月のミーティングの予定をお伝えいたします。2025年1月25日水曜日夜8時から Zoom を使ってオンラインでミーティングを行います。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は1月16日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。